さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりです。9月の放送です。で、今日も朗読に挑戦いたします。で、今日読むのは有島武郎が大正9年の赤い鳥8月号に載せた一房のぶどうという、創作童話ですが、実は有島武郎の幼少時代の実話だと言われており、で、割と6人兄弟の長男だったので、父も母も厳格な教育っていうか、もうほとんど虐待に近いような教育をしていたらしく、で、有島武郎と妹さんは当時、アメリカ人のお宅に預けられて、それで横浜の東洋英和学院の小学校に通っていたそうです。なので大正時代の横浜の山の手のそういう西洋館ですとか、あと海、港、船というそういう色彩の鮮やかな情景をもとに、子どもの、いろいろな心情を描いたものを読んでみたいと思います。さくらさゆり、有島武郎作、一房のぶどう。僕は小さい時に絵を描くことが好きでした。僕の通っていた学校は横浜の山の手というところにありましたが、そこいらは西洋人ばかり住んでいる町で、僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りには、いつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海岸沿いに立ってみると、真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや、帆柱から帆柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって、目が痛いようにきれいでした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡して家に帰ると、覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれども、あの透き通るような海の藍色と白い帆前船などの水際近くに塗ってある陽光色とは、僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても、本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達はやはり西洋人で、しかも僕より2つぐらい年が上でしたから、西洋は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に12色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて2列に並んでいました。どの色も美しかったが、とりわけて藍と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より背が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると、下手な絵さえがなんだか見違えるように美しく見えるのです。なんだか見違えるように美しくなるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば、僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと、自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたらその日からジムの絵の具が欲しくってたまらなくなりましたけれども、僕はなんだか臆病になって、パパにもママにも買ってくださいという 買ってくださいと願う気になれないので、毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで、幾日か日が経ちました。今ではいつの頃だったかは覚えてもいませんが、秋だったのでしょう。ぶどうの実が熟していたのですから。天気は冬が来る前の秋によくあるように、空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした。僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたが、その楽しみな弁当の最中でも僕の心はなんだか落ち着かないで、その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かが気がついてみたら、顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思って、そっとその顔を見ると、ジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして、脇に座っている生徒と話をしているのです。でもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし、何か話をしているのが、今に見ろ、あの日本人が僕の絵の具を取るに違いないからと言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりましたけれども、ジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。
私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、そのためには何をすればいいのか、まずは一人一人心構え、みんなで知恵を出し合う、
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
けれどもジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。僕は可愛い顔はしていたかもしれないが、体も心も弱い子でした。その上臆病者で、言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だからあんまり人からは可愛がられなかったし、友達もない方でした。昼ご飯が済むと、他の子供たちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが、僕だけはなおさらその日は変に心が沈んで、一人だけ教場に入っていました。外が明るいだけに、教場の中は暗くなって、僕の心の中のようでした。自分の席に座っていながら、僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが彫り付けてあって、手垢で真っ黒になっているあの蓋を上げると、その中に本や雑記帳や石板と一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には、小さい墨のような形をした愛や陽光の絵の具が、僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのですけれども、すぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキとして苦しいほどでした。じっと座っていながら、夢で鬼にでも追いかけられた時のように、気ばかりせかせかしていました。教場に入る鐘がカンカンとなりました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら、洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました。 僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のようにそこの蓋を上げてみました。そこには僕が考えていた通り、雑記帳や鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあっちこっちを見回してから手早くその箱の蓋を開けて、愛と陽光との二色を取り上げるが早いかポケットの中に押し込みました。そして急いで、いつも整列して先生を待っているところに走っていきました。僕たちは若い女の先生に連れられて教場に入り、めいめいの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくってたまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは、耳に入りは入っても何のことだったかちっともわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で1時間が経ちました。なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら1時間が経ちました。教場を出る鐘が鳴ったので、僕はほっと安心してため息をつきました。けれども先生が言ってしまうと、僕は僕の級で一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっとこっちおいでと肘のところをつかまれていました。僕の胸は宿題を怠けたのに先生に名を刺された時のように、思わずドキンと震え始めました。けれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで、仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。君はジムの絵の具を持っているだろう。君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ。そう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。まだこれで一房のぶどうの初め4分の1ぐらいなので、よかったら皆様読んでください。酸っぱいぶどうという言葉がありますが、その逆で隣の芝は青いという内容です。で、結末としてはその若い先生の白い手の美しさが印象に残ったという話でした。やっぱり欲しいものはやっぱ欲しいって言葉に出して言わないと、いくら子供だってね、泥棒しちゃいけませんよっていう感じの、というわけで交渉するっていう物の言い方を知ってれば、こんなに苦しまなくて済んだのにと思いつつ、ただ有島武夫の親のことを読んでみると、やっぱり言えなかったんだろうなっていうのが分かってしまいます。ではまた来月お会いしましょう。さくらさゆりでした。ありがとうございました。